こんばんは。ちょっと遅かったな、来たのな、失敗したな。こんばんは、来ました。ですね、今日も京都でお書いた、小鳥箱まとめサイトレース読み配信3回目を、やりたいなというふうに思います。とうとうね、始まっちゃったよっていう、これはですね、まだまだ話がいっぱいあるんで、まあ、とりあえずまあアップしよう。アップしてから。なかなかこれも長いそうだなという感じですね。話がかなり多い。おすすめと書いてある星マークのついてあるやつですら、数えてないけど、かなりあるので、本アブの次に多いのかなと。今やってるね、やったことのあるお書いたのまとめサイトレース読み系のやつだと2番目に長いかなと。相当まあ数打ってかないと、終わらなそうだなという感じ。とジータレスミ、なんでか知んないけどとんかつ話にしてたんですけど、キャベツね、キャベツいいんだよ、キャベツで。次、472、会いたかったよおっさんと。おかしいだろ、そのなんかこの文章がおかしい。なんか会いたかったよおっさんって、おっさんに会いたい人ってね、まあおっさんじゃないんですけどね自分ね、まだ20代中盤ですからね、 で、474、おっちゃむコント。まあ、おっさんとは書いてないんですけど、まあ、とりあえずこんばんはと。いうことで、じゃあもうやろっかなと。自分がまあ読んだのはですね、この小鳥箱のまあ一番始まりの話っていうので、ありました。まあ、3話分、4話分ぐらいあったのかな、あれ。を読んで、で、箱壺一覧その1。箱とか壺のまとめの0箱目の星がついてるやつ、1,2,3,4,5,6,7個、7つの話と、民、人民の民に、神に、板、これ民人板っていうのがよくわかりませんけど、そこの板で、乗っけられてただろう話、家督とか、まあ、1,2,3個、3つの話をやって、で、1箱目のすれ、1箱目と、まあ、1すれ目、1すれ目の、やつを2個、2すれ目のやつを1個をやったと。で、今日は、3箱目から、やりたいなという形で、いきたいというふうに思います。はっきり言ってね、BGM ね、見つかんないね、なんかいいのがね、なんかロッテルダムテクノとか書いてあったらどっか、それどこにあんのそれ。それは、なんか調べたけど、有料？無料で探してっからね、俺。これも、これなんだっけな。まあいいや。じゃあ行きまーす。3箱目、一番初め、てか一つしかない、星マークがついてるのが、沖。沖の島の沖。で、箱森さんって書いてある題名の話。長いか短いかよくわかりません。結構まあ短編の、まあ連打って感じですね。基本的に。じゃあ行きましょう。箱森さん。915、7市、6月20日、2005年、11時49分、行きましょう。うちのばあちゃんの話、呪いとかじゃないし、それほどオカルトでもないから、あえて書かなかったんだけど、なんかそれも停滞してるっぽいし、ネタ代わりに、と。ばあちゃんの実家は、沖の地主だった。ルーツは、なんとか天皇付きの医者らしい。なんとか天皇付きの医者らしい。お嬢だったんだけど、じいちゃんが満鉄の仕事してて、結婚して満州行って逃げてくるときに、宝石とか財産とかは全部置いてきちゃったって話をよくしてた。俺は両親共働きで、子供の頃はばあちゃん子でいじめられっ子だった。で、よくばあちゃんに泣きついてたんだけど、そのときにばあちゃんはよく、箱森さんがあればね、あんたをいじめる子なんかすぐに退治しちゃうのにね、おばあちゃん満州に置いてきちゃったんだよと言っていた。916番7市続き。ばあちゃんの話だと、箱森さんはばあちゃん家に代々伝わるお守りで、重箱くらいの大きさの、漆黒漆塗りの綺麗な箱らしい。いくつかあって、一番良いのはばあちゃんがもらった、かっこ長女だったから。それで困ったことがあった時にお祈りするとご利益があるんだそうだ。中身はご先祖様が天皇からもらったお守りと、ご先祖様の形見らしい。だいたい若くて亡くなった人とかの形見も入れるらしく、ひいじいちゃんのお姉さんの分も入ってたそうだ。ばあちゃんには九州にいる妹がいて、たまに遊びに来ていたんだけど、一度箱森さんの話をしているの聞いたことがある。ばあちゃん、まるまるちゃん、かっこばあちゃんの妹の名前、本家の箱はどうしたのかね、あれは。なんとかの箱だからあまり良くないけど、ちゃんとお祭りしてないとご利益が薄くなるでしょう。で、妹、自分とこのは焼けちゃったって言ってたでしょ、戦争が終わった後に。私の箱森さんにバツバツちゃん入れるからって本家に貸して、戻ってこないまま本家が潰れて私のもなくなっちゃったのよ。で、ばあちゃん、でも3つ残ってたんだから1つくらい三角三角かっこバツバツの子供で神戸にいるらしいが持ってないのかね。で、妹、丸丸さんの欲の深い人だったからどうしたのかね、みたいな話。あとは親戚の悪口だった。 で917番7C、続き、ばあちゃんたち2人で話してると方言全開で細かいニュアンスとかは分かんなかった。はてなはてなの箱の部分もあんまり聞き取れなかったし、ちゃんと覚えてない。で、バツバツというのはばあちゃんたちのいとこで、男の後継ぎができなかったので養子に来た人。ばあちゃんたちと仲が悪くて、それでばあちゃんたちは本家と疎遠になった。結局戦死したらしい。その後借金で土地とか取られて、丸々の実家の神戸に移っちゃったんだそうだ。まあそれだけで、それだけの話で呪いもクソもないんだけど、箱と沖くらいしかつながりないし、どっちかっつったら民族板向けなのかな。このスレ読んで思い出したのと、ちょっとでもスレの方向性戻したかったので、10日役に立たないものを連投すまんかった。922番、この話を書き込んだ、方、オクラさん役に立たないなんてことないですよに対して、そう言ってもらえると勇気出して甲斐があるですと。多忙しされてないに対してかどうかは分かんないっす。で、続き話の続き、うちのばあちゃん姉妹がすごく強気な人だったからなのかも。ばあちゃん亡くなってからおばさん、過去父の姉に聞いた話だと、本家も本当はばあちゃんが婿取って継ぐはずだったんだけど、半駆け落ち状態で結婚して満州行っちゃったような人ですし、二人とも怖いもののないタイプの人だったみたいです。なんか気に入らん人がとかいると、あんなやつは殺してしまえばいいが口癖だったらしい。沖の方の方言なんですかね。小鳥箱読んで親父にも箱森さんのこと聞いてみたんですけど、そういう御神体っぽいものがあって、ばあちゃんが箱森さんさえあればって言ってたのをちょっと聞いたことがあるくらいだそうです。沖も神戸の親戚もどこにいるかわからないらしいし、もう出せる情報がなくて残念なんですけど、あとは民族系詳しい方に任せてロムに戻ります。これ星マークつい、これだ、星5つなんだけど、星5つのお話でした。どうなの、よく分かんなかった。で次、4箱目、鉄の箱、湯河原じゃないわ、湯原、お湯の原、湯河原じゃないのか。25番、名前コピー、あ、名前コピーじゃねえや、あ、名前コピーなんだけど、464番のお願いしますって方のコピーしたということですね。で464番、小鳥箱の話が出ていたので、誰か知っている方がいればと思い書き込みます。長くなりますがすみません。以前親が転勤族のため中国地方のある県の山奥に住んでいたことがありました。まだ僕は小学生で、近所の友達の家にしょっちゅう遊びに行ってました。かっこ以後その友達を M って書きます。かなり庭が広くて、その隅に木に囲まれた結構大きめの祠があって、小さい頃から M ん家で毎日のように遊んでたんで、その祠自体は知っていたんですけど、そこに近づいたことはなかったんです。 M も行ったことがないらしくて、というより行っちゃいけないって言われてました。普段から M のじいちゃんがすごく怖かったんで、二人ともおとなしく聞いていたんです。そうこうしているうちにそのじいちゃんが亡くなってしまいました。M のとこにしばらく遊びに行けなかったんですが、数日後やっと遊びに行けたんです。そこで以前から気になってた、あの石んとこ見てみんかみたいな話になって、じいちゃんはもういないし、 M の両親は畑に行ってるし、周りに僕らしかいないんで、かっこ M には妹が2人いるんですが、俺の妹と家の中でままごとみたいなことをして遊んでいました。田舎なんで周りは古い家ばかりなんですが、M のとこは群を抜いてでかい家でしたし、子供の想像ですが、中には刀とかあるかもなぁとワクワクしてました。観音開きの石の扉を開けたら、中には茶色っぽい鉄の箱が入ってました。大きさは8センチ四方ぐらい。箱の周りには砂のような砂鉄のようなものが巻かれてて、持ち上げてみたらめちゃくちゃ重くて、鉄が詰まってるって感じだったんで、箱というより塊かもしれません。周りには竜のような絵が彫られてて、裏側にはなんか字らしきものが書かれていましたが、難しくて読めませんでした。訳がわからんのと気持ち悪いのとで、急いで元に戻して家の中で遊んでました。465、続き、その晩そろそろ寝ようかとしてたら救急車の音が聞こえてきました。急いで外に出てみたら、救急車は M の家に向かっているようでした。 両親は M の家の方へ向かいましたが、僕と妹は家で寝さされました。次の日、母が言うには M の妹が亡くなったとのこと。昨日の夕方まで一緒に遊んでいたのでびっくりしてしまいました。それから半月ぐらい経った頃、M の親父が事故で亡くなってしまいました。ガードレールのない山道に軽トラックごと谷へ落ちたそうです。立て続けに3回も葬式を出すことになったので、子供心にも異常なことだと思いました。なんとなくあの箱を触ったのが悪かったような気がしていましたが、バレたら怒られるのが怖くて僕も M も黙っていました。でも特に僕と M に何かが起こったということはありませんでした。かっこ遊んでて骨折とかはありましたが、命には全然別状ないです。中学生になってからうちの家族は市内の方へ引っ越して、 M とも連絡をだんだん取らなくなっていました。467番続き。数十年経って今30過ぎになったんですが、先月久しぶりに M から連絡がありました。なんでも M の奥さんが流産したらしいのです。 M わしんとこまた追えんかった。〇〇もじゃ、鉄の箱あったろうがあれじゃなかろうか。 M の奥さんが2回流産したらしいのですが、M の妹、過去もう一人のもう流産らしいのです。それであの鉄の箱のことが気になって、あの時一緒にいた僕もなんか変なことないかと聞いてきたのです。僕にも。箱はもうお寺にあるそうです。最初の流産の時にお寺に見てもらったらしいのですが、 M の家はもともとその辺の庄屋だったので、なんか沈めてるものらしいということですが、箱の裏にあった字が沈める沈という文字だったらしいので、結局何かわからんかったとのこと。とりあえず預かってもらったそうです。お寺さんで供養してもらってるのに、まだ不幸が続くので M はめちゃめちゃ怖がってます。僕も怖いんですが、どうしたらいいかわからんし、誰かこんな時どうすればいいか聞いたことないですからね。聞いたことないですかね。僕らじゃもう方法ないんじゃないかと行き詰まっています。どなたでも結構ですので、どうすればいいか知ってる方は教えてください。ちなみに M というのは小鳥箱の M さんとは関係ありません。ただの頭文字ですんで長文すみません。で、28番、ありがとうございます。今貼り直そうとしていたとこでした。30番オツでした。鉄か、細工箱ではなさそうだな。組細工箱、素細工箱なんつうのかな。しかしもし俺が小鳥箱類の箱であれば、寺でなく神社でお祓いの方が適しているのではないかね。こちらの M 氏の証言から考えてもと神社なきゃ、ダメというのは確かに言ってましたね。で、32番7氏、お願いしますってことか。恥ずかしながら神社というのは全く考えてませんでした。 M からお寺に持って行ったと聞いたとき、それで打つ手は打ったなと思ってしまいました。基本的なことなのかもしれませんが、こういうのは神社なんですかね。36番、同じ方、そうですよね。お寺では拉致が開かないようなので、神社にも一緒に相談行ってみようと思います。細かく書いたとは思うんですが、書き忘れがありましたら言ってください。わかる限りこの箱の情報を伝えようと思います。僕はあやふやですが、 M は最近この箱を見ているんで、もう少し詳しくわかるかと。あまり特定できるようなことは言えませんが。69番7市、この話って岡山県で山奥の方っていうから、県の北の方の中国山地のあたり、真庭、真の庭とか、あてつ、なんだこれ、安倍さんのあに、哲学の哲とか大佐とかかなと、根拠はないが思った。で、101番、確かに関わらない方がいいのかもしれませんね。私に今まで幸いのような災いのようなものがなかったのは引っ越したおかげだったかもしれないし、でも M の場合自分の家の敷地内にあったものだし避けられないのかなと。で、神社ということで気づいたんですが、祠って神社系のものなんですね。過去自分なりにいろいろ調べてみたんですが、今まで鉄の箱ばかり気にしていたんですが、昨日 M に祠自体になんか手がかりないか電話しました。 かっこ遅かったんです。さすがに怖いらしく、今朝連絡あったんですが、横に享保112年と、享保12年、享保と書かれていて、内側にびっしり3から40人ぐらい丸べえ丸えもんと書かれていたそうです。かなり気持ち悪かったそうです。で、69番に対して、岡山県の北の方、中国山地の方に対して、そうです、その辺です。地方独特の風習のようなものかもしれないんで、詳しく言えればいいんですが、結構有名な温泉があるところです。過去岡山に温泉は多いですが。102番7市、呪いじゃなく自分家の屋敷の神に失礼なことをしてたたられてるからでしょう。そうならないように何をするかわからない子供には祠に 近づくなというお年寄りはよく言います。ちゃんと現れる神社の人か密教系の人に相談するようにアドバイスしてあげてください。本当に危ないから。103番7市、湯原かな、結構近場なので気になった。東方南の某宗教じみた町の隣町に住んでたもので、年代と名前は祠の作成年代と村の大人たちの名前では、で、思うに信仰心がなければ水は水、札も紙に過ぎず、何か自己暗示できようもない。だからあえて信仰心にすがるしかないというのはありそう。でも一朝一夕には無理だと思うし、神職を頼るしかないのもまた。で、106番、32だから関わらない方がいいかもしれませんねっていうふうに作成者の方に言ってたかった。ありがとうございます。今更ですが、変なことしなければすごく後悔して、しなければとすごく後悔しています。早速今日にでも見てもらえそうな神社を何軒か回ってアドバイスしてもらうように伝えました。昼からでも行ってくるそうです。かっこ密教系はどこへ行けばいいのかちょっと分かりませんので。で、103番に、近くで強い神社があるなら教えていただきたいんで言いますが、おっしゃる通り湯原です。書かれていた名前に関しては聞いたときはちょっとビビりましたが、冷静に考えると多分そうだと思います。わかりませんが。で、108番、106に対して、その名前っつのは、与助、五助、喜兵衛、甚九郎、忠助、七郎兵衛、長三郎、善兵衛、治郎右衛門かな、いいのかな、やかな、野郎右衛門、わかんないな、野郎兵衛、治郎兵衛だったら、享保12年、山中一揆関係で、118番32の人で、全部聞いたわけではないんですが、そんな感じだったと思います。喜兵衛、三右衛門、他にもいっぱいおるみたいな感じで聞いたので、電話口で聞いた名前なので文字は間違ってるかもしれませんが、聞いたのは2名です。山中一揆ですか、ありがとうございます。今調べてみます。135番32、 M から連絡ありました。分かったことが3つありました。何軒か神社を回ったのですが、特にこれといったことは分からずじまい。ただ一軒、〇〇さん、過去神社の名前とこなら分かろうがと言われたのですが、そこは今日は不在でした。明日にでも改めるらしいです。ただ M は鉄の箱を持って行ったんですが、これは持ち歩くようなものではないと言われたこと。二つ目は、祠に享保という年代が出てきたので、その時期に何かあったのではと家の中を探したらしいのですが、享保12年に M の家の人が3人立て続けに亡くなっているらしいのです。仏壇の中に蛇腹の過去帳、一家の狂念を書いているやつがあって、4歳男、9歳男、22歳女と、どなたもまだ若いんです。三つ目は、108さんのおかげなんですが、山中一揆調べました。この一揆は享保11年に終わっているようですね。処刑者の名前が出ているサイトがあったんで M に確認したんですが、祠の名前とほぼ一致しました。かっこ読めない文字も多いですが、結論としては、祠は亡くなった3人の共同のお墓で、守ってくれるのを期待して地元の英雄、かっこ一揆に参加した人の名前を書いているのではというところに落ち着きました。ともあれ、明日 M がその〇〇神社に行ってくるので、もう少しきちんとわかると思います。で、136番7市、32市とかオツですと、その3人がなぜ亡くなったのかわかればいいんだけどな。で、138番、それに対して、去年しか出ていないんで原因はわからないですね。一気でとか思ったけど、収まった翌年だし、でも若さから言って病気か事故ですよね。 154番7市、祠はちゃんと管理されているんでしょうか。 M さんがそういう立場だと思うんですがちょっと心配で、158番7市、ググってみました。1726年、過去享保11年7、8月の2ヶ月少しも雨が降らぬという感慨の年になる。干からびる、山中一揆が起こる。享保11年1726年11月12日夜、大庭郡高知村の大将や中将やら3人が西原（落合町西原）の米蔵に米の蔵に納められていた年貢米のうち、自分たちの取り分（先の先に納める米か）御用米の返済分を勝手に持ち出そうとしたのが発端。いろいろあって翌年3月の処刑で終焉のようですが、考えの年の翌年は飢饉が起きがちですねと。その前後の年も天災が続いたためかなり悲惨な状態であったようです。162番32、もちろん周りの掃除はしているらしいですが、何かを備えたりとか、特別な管理はしていないようですと。 M がちゃんと管理してんのとに対して、で158に対して、今ちょっと気になったんですが、M の家は大きい庄屋だったんですね。山中一揆、自分でも調べたつもりだったんですが、思い込みで M の祖先イコール一揆に参加した農民の立場でずっと考えてました。敵対する立場となったら祠の意味合いがちょっと変わってくるような。で、以前135で祠は亡くなった3人の共同のお墓で守ってくれるのを期待して地元の英雄（一揆に参加した人の名前を書いているのではって言ってしまったのは全然違うかもしれない。164番7市162、その書き込みに対して、むしろ一揆参加者の亡霊たちを沈めていたのでは。ふとした弾みでお目覚め、ああよく寝た、索敵必殺、子孫をたたるたたるたたる現在進行形、そして誰も略で。166番、それに対して、それなら子孫じゃない自分や妹に何も起こらなかったのは納得できます。なんか M の調子も悪いらしいので、明日にでも僕も一緒に知ってるかもしれないっていう神社に行ってこようと思います。182番7市、32の県の M 氏が大将や中将やの子孫であり、義の民の名を掘りつけた祠を開いたとすれば、オカルト的な話だな。あの近くだと確か福山の真理教の人が霊能に長けていたはず。で、183番32に対して、この中にその祠ある？でアドレスで、184番32、ありがとうございます。もし今日やっぱりわからないようなら、そちらへの相談も考えたいですと。先ほど、福山の真理教の人が霊能に長けていたはずに対して、で、すぐに探したんですがないようですと。施設っぽいのではなく、個人の庭にあるレベルの祠なのでと。183に対して、で、今日は一日休みもらったので、ではそろそろ M と合流して丸々神社に行ってみます。M のところまでは車で飛ばせば2時間ぐらいのところですので、昨日から M の具合がかなり悪いみたいなんですね。心配ですが。以降32市からのレスはない。終わりでございます。行ってきまーすで行っちゃったっていうことですか。32からのレスがね、2005年の話なのにもかかわらず、どうしちまったんだ。ジータレス読み。475番、今日のゲストは誰でしょうと。出た、久々のレスですね。今日のゲストは誰でしょうって書き込むやつ、昔ありましたけど、ちょくちょくあるんですけど、特にないですよ別に。これの話やっててゲストってどういうことだって話ですからね。呼んでどうすんだと。で、476番、そろそろ PC 直ったでしょうと。出た、俺のグダグダ適当、しかもなんだ、知り合いといろいろなんか行ったりしてたおかげでですね、パソコン触ってないんですよね、新しいやつ。メインの方。 だ何もしてねえんだよね。何この適当。早く直せた話なんですけどね。で、477番、今来たおじさんコント。だからおじさんじゃねえっつうの。はぁ、あ、おじさんじゃねえっつうの、全然。全然おじさんじゃないですから。で、478番、行っちゃったのか。かもしんねえ。恐ろしか、話しばい。てかね、いい感じでね、赤い字とか、太字とか、で、画像見てる方なの分かるんですけど、書いてあるのが、結構うまい感じがします。読んでてね、くっとくるね。うん。で、次、4箱目の、2つ目の話、広島、住吉神社の発行、かっこ発会って書いてありますね。小鳥箱の一番初めの話から考えれば、八戒の方が正しいというか、まあ八戒の方が合ってる、うん、てか八戒で行こうっていうね。一方二方三方四方五方六方七方七方八方だっけ、あ八戒かっていうね、小鳥箱のレベルがアップしていくと、で八戒が最強だという話をしてましたから、それの話かもしれない。でもやっぱりあっちの方なんだな、なんか中国地方の方でなんかまあ出雲とかいろいろ言ってましたからね、まあ、そっちの方がまあメインなのかな、こういう話はで行きましょう。4箱目、住吉さん広島、4箱目の886より奈市、2005年7月10日親戚のおば、おーん、おー祖母、違うわ、おー地母様、おじとかの字で母様ってなんてこれ読むんだろう、まあいいや、それっぽい話してたと。とにかくばあちゃんだね。島根の八戒は広島に移されて保管されていたけれど、原爆により箱としての形はなくなったそうです。891番886紙、おーおば様は戦前住吉さんという神社で巫女さんしてたそうで、神社の奥に昔島根の神社から移されてきた八甲というものが祀ってあったらしい。その場所には巫女さんでも近づけなかったそうで、その話題も禁止されていたそうだ。掃除のためたまたま近くに行くことがあって、何か四角いものがあって、それは上から布をかぶせてあったか布にくるまれていて直接は見えなかったそうだ。その時、なんだこれ、なんとかさんにものすごく怒られて、そっちの方がとても怖かったそうだ。原爆で神社がなくなったので、発行がその後どうなったかはわからないそうだ。多分原爆で神社と一緒になくなったのだろうと。大叔母様は原爆投下時、たまたま大阪のおじさんのところに来ていて、難を逃れたとのこと。確か八戒ではなく八甲と言ってた気がするんだが、かなりの年なのと、話を聞いたのも10年ぐらい前だったのでうろ覚えです。ここのすれ読んでたら、出てきた八戒と名前が似てるので思い出しました。違ったらすまそう。で5箱目より7C102番、前に広島の住吉神社の八戒の話が出てたけど、その話から推測するに AA は井上氏ではなく他の人だと思った。各地を転々とし、広島で亡くなった人いたよね、どうだろうか。ところで沖騒動の主催正弘氏、今現在の宮地さんの直系の子孫なの。106番30でいいのか、3102番に対して、住吉神社の本がいくつか図書館にあったから調べた。戦前に広島にあった住吉系神社は全部で47個らしい。ただ場所は参考図書住吉狼御鎮座地福島、なんとか昭和8年が手に入りそうにないから不明。つまり本当に爆心地近辺に住吉系神社があったのかについてはわからないってことだな。一応広島には住吉という住所があるんだが、住吉神社は近畿と福岡が二大勢力、わざわざ地方にそんな重大なものを置くとは思えない気がす。で宮地はそうなんじゃね、裏付けも何も取れてないけど名字が一緒だし、確か沖騒動以降もたまに出てくる名前だから代々続いてる気がす。で終わり。 続きがない。関連は住吉神社。住吉神社行った方がいいのかな。8プラス2箱目住吉神社かっこ広島。110番7市爆心地からの距離1300メートル地点にあったはず。過去なかったのか。住吉神社の情報がないのはなんでだぜ。で112番7市あったあった。やっぱ原爆で、廃人と化したらしいな。当神社は享保18年1733年に住吉三神と総殿、二神二神を完成したのに始まる。その後元文3年1738年船の大阪府のとかの府これ旋府旋府一等の守護神にちなって社殿境内が拡張され、取水の信仰を集めた。難しい歴史ほとんどやってねえし俺。で寛永10年1798年、主な水の町取水町でいいのか分かんないけど現加古町に大火があり大きな火がありその火は当社で鎮火し時の人は神医カムイの偉大さに驚いた。しかし社殿が煙によって汚れたとして翌1799年6月現在に6月現在地に戦艦されこの日をもって夏の例大祭とした。で昭和20年1945年8月6日原爆により社殿などは廃人に帰した。かっこ被爆した樹木として登録されている松は残った。現在の社殿は住吉造りで平成8年1996年に再建されたものです。爆心地より約1300メートル。被爆 当時町名取水町重水鉢わかんない。非常に地名とかがわからないです。まあそんな話。5箱目京都北部の箱リーマン1号さんの話5箱目リーマン1号159番7市248の書き込みリーマン1号の貼ってる。こんばんは。さて謎の箱の話が出ていて非常に興味深く思います。全く同じものか定かではありませんが私自身も箱にまつわる不思議な話を持っています。私自身が体験したわけではないので真偽のほどが分かりません。息抜き程度に小話を。学生時代生活費を稼ぐため京都の小さな引っ越し屋でアルバイトをしておりました。引っ越し屋さんの忙しい時期を皆さんご存知でしょうか。だいたい年に3回春、夏、冬の季節がそれにあたります。京都という町は非常に変わった条例がありまして町並みを守るためにある一部の地域では新築は建てたらダメですよというのがあります。まあ他にも絶対に瓦屋根でないといけませんとかもあります。上の条例により一部を残して新しい家を増築補修という形で建てるという風習があり家財を残す部分移動するために引っ越し屋が呼ばれるということもしばしばあります。先輩にあたる王さんがその引っ越しに参加した時の話です。160番7市252リーマン1号。先輩王さんが仲間と訪れた家というのが京都北部のある地域で築100年はあろうかという古い家でした。京都のこういう家はだいたい元地主だとか元武家とかだとかで、でかい広い住みにくい息子夫婦娘夫婦と同居のために古い家を建て替えるというのはそう少なくありません。王さんが訪れたのもそういった理由で建て替えるために荷物を敷地内から敷地内に荷物を移動するためでした。ん？敷地外にかな。でもちろん歴史的価値や風土を無視するわけにもいかずぶっ壊されるのは敷地内の納屋だとか蔵が多いそうです。その家では古い土蔵土の蔵を壊して家を建てるそうで荷物を土の蔵から母屋に運んでほしいと昔の家具というのはやたり作りが立派で頑丈な上に重い。253番リーマン1号続き。霧のタンスだとか家紋が入った大きな箱だとか荷車の車輪だとか何度か2回言ってんだよ。大人が2、3人がかりでもないととても持てないものが多数あったそうです。 そんな中で3時間ほどしてほぼ土の蔵土蔵から荷物を出し終えて、出し忘れがないかの最後チェックを王さんが行ったそうです。蔵なんで壁などはなく、一見しただけではい終わりと、そんな時に天井の梁の上に揺れるものを見つけて確認しに蔵の2階に上がったそうです。ちょうど梁の上に人の腕ほどの大きさの箱が置いてあり、揺れていたのはこの箱の上についていた剥がれかけたラベルのようなものでした。王さんはまだ残ってたかと思い、はしごをかけて梁の上に登ったそうです。続き、箱の上に和紙で何やら書いてあったそうですが、読めるはずもなく気にもしないで手に抱えたそうです。思ってよりもかなり重い箱を持ち上げると、その下に梁に埋めるかのように拳くらいの小さな箱があったそうです。両方持って土蔵から出て、その家の若い人にカクカクしかじかと説明したそうです。家の人間は何でしょうねと言いながら、大きな方の箱を王さんの目の前で開けたそうです。中には鞘のない刃物、見た目小刀のようなものが入っていたそうです。中を見てた人間は全員ハテナという状態だったそうです。王さんは価値のありそうなものですねと、家の人は価値はありますかねと軽い雑談をしてたら、その箱を見たおばあさんがすごい勢いで駆け寄って、若い人に触るな、開けるなとすごい剣幕で言ったそうです。びっくりして固まると、小箱はどうしたと、王さんがおばあさんに差し出すと、おばあさんは王さんにそれを持って一緒に来いと近くの神社に連れて行かれたそうです。続き、神社に行く途中、おばあさんに中を見たかと、中を見たかとか、あんたしか触ってないかなど、いろいろ聞かれたそうです。その神社というのがちっちゃい神社で、狭い敷地に小さな社がある程度で、誰もいないような神社だったと。おばあさんはその神社の端っこにある井戸に王さんを連れて行き、その箱を井戸に捨てさせたそうです。捨てた後、王さんは気持ち悪かったので、おばあさんに今のは何だったのというのを聞いたそうです。おばあさんは、あれはあっちゃいけないもので、外の人間は知らなくてもいいみたいな話をしたそうです。王さんの話はそんだけです。気になったので、中身は何だったんですかと聞きました。王さんは見てないからわからないけど、多分中身は指じゃないかと言ってました。なんでと聞いたら、小指と薬指のない手をひらひらさせながら、あの引っ越しの後に車のドアに挟んでなくしたんだ、だからそんな気がすると言ってました。小指と薬指のない手をひらひらさせながら、あの引っ越しの後に車のドアに挟んでなくしたんだ、だからそんな気がすると言ってました。終わり。たたりって本当にあるの、パート3より抜粋。だそうです。で、続き。別の話。5箱目。北海道、石。で、トリップついて。霧鬼の箱。切る鬼の箱。5箱目、石、北海道、133番7市。小箱さんが見てるかもしれないし、130のすれと八回とおぼしき昔話をコピペする。たたりって本当にあるの、パート3より。81番、石。まず例の昔話には部落問題が関わってきてる、嫌な人はスルーしてねと。86番、石。昔々あるところに、それは貧しい部落があったとさ。部落に住む人はいつも執拗な迫害に苦しんでいた。罪もないのに部落に住んでいるというだけで、かなりひどい殺され方もされたらしい。で、90番7市、黒丸にするねと。 で、ある日その黒丸に一人の沖縄が訪れた。それはみすばらしい格好で、飢えと渇きで虫の息の老人は遥か南方の地から来たのだと、そう言った。黒丸の人は老人を温かく迎え入れ、自分たちの食べるものもないのに老人を精一杯もてなした。134番7詞でコピペ。95続き。買い合って老人は日増しに元気になった。ある日老人は何か礼がしたいと言い出した。しかし黒丸の人々はもともと礼を期待してもてなしたわけではないので断る。すると老人は風呂敷に包まれた何かを取り出し、黒丸の人にこう言った。ならば殺したい奴はいないか。老人の威圧感に あっされながらも、村人の一人が先日自分の息子を何の理由もなく殺した地主の長男を殺したいと言った。98番7詞たやすいことだ。老人はその日のうちに地主の家に行き、床下にその包みを置いてきた。ただそれだけ。憎き地主をどうやって懲らしめるのか期待してた黒丸の人は、はあ、そんなんで殺せるわけねえだろと非難ごうごう。ところがそれから2日経った日の夜、地主、妻、長男、次男、赤子の長女、果ては飼っていた犬まで、顔は歪み、そこら中に血を吐き、喉にはかきむしった跡がある。それは無残な死に方をしていたそうな。続き。そしてその件があってから、黒丸の人は老人を恐れて誰も近づかないようになった。お前たちが自分をどう思うと自分の命を救ってくれたことは変わらない。この包みはお前たちに預けるが、この包みは三重になっている。女子供のような弱いものを殺したいときは一枚目の包みを剥がして使うがいい。より苦しませて殺したかったり、男を殺したいのなら二枚目を剥がして使うがいい。だが三枚目だけは剥がすな。決して剥がすな。何があってもだ。この包みは120年の後に効果がなくなる。それまでは使わないときは三重の包みを剥がさず責任を持って保管しろ。こう言い残し老人は去った。続き。黒丸の人々は包みをその後二度使った。一度は村の井戸に毒を流した男の一家に、二度目は新しく地主になった一家に。それだけで十分だった。もう誰も迫害する者はいなかった。その後使われることのなくなった包みは老人の言う通り三重の包みのまま保管される。またその包みの存在は村人の一部にしか知らされていなかった。かっこ乱用を防ぐため。それが災いして直に包みの存在を知る者は途絶える。そしてある時村の子供により三重の包みのすべてが剥がされてしまう。続き。中にあったのは小さな木片を組み合わせて作られた小さな箱で、お札らしきものも貼られていた。この話はいろんな人から聞いた話を漏れがまとめて書いているのだが、なぜかこの箱の描写だけは誰の話でもほぼ同じ。不思議だ。玩具と勘違いした子供は複雑に組み合わさった木片をばらそうとするができない。子供は家に持って帰ってから解こうと考え持ち帰る。その子供は親が出稼ぎに出ていて家では一人。寂しさを紛らわすためにも家でもその箱を解こうと取り組んでいた。123番続き。ほどいているうちに子供は異変に気づく。まず鼻血が出る。体にあざが現れる。そのうちひどく腹が痛み出す。もう解くどころではない。転げ回り苦しむが息もできず声が出ない。痛みもひどくなる一方だ。ドタバタとやっている音に気づいて村人の一人が来た頃には、苦しさで鬼と見まごうばかりに歪み紫色に染まった子供が息も絶え絶えになっていた。そして子供は間もなく死んだ。 腹綿がズタズタに引き裂かれていたそうな。子供の原因不明の開始、残された箱が疑われるのは必然だった。村人たちは箱を解くことにした。だがやっぱり解けない。業を煮やした村人は箱を破壊する。その瞬間、あたりに何とも言えぬ悪臭が漂う。過去壊した時に昼なのに太陽が消えて夜になったという話もあった。またこの悪臭は室内にもかかわらず一瞬にして消えたとされてるあたりがちょっとおかしいと思う。中から出てきたのは黒い塊だった。数十年経過してもなお赤黒い液体の血だったり干からびた肉片だったりな説もある。何しろろくなもんじゃない。で続き127番、石。ネタと思うならする。 B ってやつの定義に疎くて漏れはよくわからないが、部落は確かに北海道にも存在する。漏れの小さい時には三丁目みたいな感じで六部落みたいに普通に部落って言葉が使われていた。今はロックみたいに区に言い換えられたりしているが、社会で B の意味を知った時はショックを受けたもんだ。138番、136、続き。その頃から人や物が切り裂かれる事件と切り鬼の目撃例が多発しだした。子供のように外側が無事なのに中を切られるもの、全身をナマス切りになるもの、腕を切り落とされたものと様々だ。ただ切り鬼の外見は身の丈では今でいう 1.5 メートルくらい、過去意外に小さい。頭は複数の赤子の顔がブドウのように連なった顔。胴体は闇の中にあって、さらにその闇より暗かったそうな。でそいつは未だに徘徊してて、言うことを聞かないと切られるぞってなオチ。激しく長文失礼しました。で139番、石さんは北海道の方だそうです。もしこれがビンゴなら八海は北海道。142番、七氏たたり検証すれ住人です。石取さんは全く小鳥箱すれの存在すら知らないで蒸気の話をされていた感じですので、非常に興味深いですね。まさかこのすれと検証すれが接点を見せるとは。164番、石取、こんちはまとめサイトをガクブルしながら読みました。昨夜は共通点が怖くて読むのを中断したのは秘密。166番、石、皆さんいろいろと質問とかあるかもしれませんし、俺も聞きたいことがいっぱいだけど、昔話の箱が小鳥箱と断定できない以上すれ違いっぽいし、携帯ユーザーなんでにすれ往復はきついので、こっちはロムりたいと思います。296番、石、取り忘れてた。ネタ疑惑が上がるのも当然だが、俺自身は一度たりと昔話の箱イコール小鳥箱だなんて断定してないぞ、とかいろいろ書いてあります。で164番、七氏、出雲は帰化し、蝦夷は征服されたが、どちらも同じ王朝であったことが考古学で四隅都市継型墳の分布等から分かってきている。つうことは、出雲かっこ島根と蝦夷北海道は同じ系統の民族が、なら宗教的な神事呪術含むが同じであってもおかしくないよな。8プラス1箱目より、7し、北海道は広いからな。お前さんが知らないだけで部落差別があった地域もある。で、アドレスで関連、1箱目小鳥が来るよ北海道、5箱目、182し、部落差別北海道。366番、民人板より輸入、石取さんの話と小鳥箱の接点的なもの。164番、7し、出雲は帰化し蝦夷は征服されたかとか、まあ同じだが書いてあるな。でこれは関連に飛ぶべきか。関連一箱目、小鳥が来るよ北海道。星が3つだな。まあ短めだからちょっと行ってみましょう。1箱目、小鳥が来るよ北海道。972番、7C、 このスレ見て自分で調べて自分が部落出身なのではと疑い始めた。あまりにググった資料が自分の実家と酷似する。これだから関東平野はいかんけん分かりにくい。どこの小学校も童話教育って必ずやるんですか？部落って上とか下とかつくこと多いんですか？あと近所で発見しちゃったよ、神社。多分これだと思う。部落にはつきものなのか。くそ、おじいちゃんにいろいろ聞いておけばよかった。ああ、ショックとかじゃなくて探求心がやばい。あとすれ違いすまんそう。976番、続き。モンブラン、過去フランスで訳すと、フランス語で訳すと、モントブランクっていうの、これわかんない。神社は家の近くにもある。家の下の部落は B 関東だけど、ただ嫌な感じはしない。やはりモンブランイコール B なのか。980番、972市。やはりこれは神主さんに箱のことをそれとなく聞けるかな。ちなみに家があるのも下です。昔から平野なのにこんな名前はおかしいと思ったんだ。私の家は違いますが、すぐ近所に一面に田園が広がってて、超ど田舎なのに途端の長屋が密集してるし、そこだけ生活水準独特だったし、別にそれはいいのだけど、親に真正面から聞いても知らないと20年も言われたのがベリーショックベリーラージ。あまりにもすれ違いなので一つ役に立ちませんが、母方の北海道のばあちゃんも小鳥が来るよと言ってました。家ではヘビが来るようでした。関連5箱目、石、さっき読んだやつと5箱目、182市、ブラック差別、北海道。そっち行く。5箱目、182市、ブラック差別、北海道。5箱目より182市、たたりすれからやってきたが、内容を見ると小鳥箱テラコアスってか、今気づいたけど似たような木の箱が家にあったような気がするよ。ピンポンピンポンと。なんで発動したのかよくわからないのが発動しました。今ピンポンピンポンというのは、お気に入りのやつが始まったぞっていう音なんですけどね。で続き186番、182市で確かめてみたが、よく考えればこれは俺がリア坊だった頃はどっかの民芸品屋で買ったお土産だった。でしかしこの箱であることを思い出した。語ってよろしいか、ワンターレン。191番、182市では、大したことないけど語らせてもらいます。話は私が中学生の頃に遡ります。その当時厨房だった私は買ってきた木の箱を開けようとしていました。木の箱はからくりが仕掛けており、普通には開けられない構造でした。私が箱を開けようと頑張っていると、祖母が部屋にやってきました。192、182市、続き。実を言うと私の父は北海道出身で、祖母は今住んでいる家に北海道から1年前に来て一緒に住んでいました。話は戻ると、私が箱を開けようとしていると、祖母が〇〇過去私の名前何しとるのとすごい形相で駆け寄ってきました。普段あの優しい祖母があんなに取り乱したのはあの時ぐらいです。で続き、私、何って、この箱が開かないから開けようとしてるだけだよ、一体どうしたの。祖母は箱を見た後、安心したかのようにため息をつき、まるまるちゃん、絶対に他人を差別したりいじめたりしてはダメだよと言い、静かに身の上話を始めました。196番、続き。祖母の話によると、祖母の住んでいるところには部落差別があり、小さい頃祖母は部落の子をいじめていたそうな。祖母、みんなで悪口言って石投げつけたりして、今思うと本当に悪いことしたよ。私はまだ部落差別とか全然知らなかったので、何が何だか分かりませんでした。祖母の言うには、その後いじめてた子が事故にあったり病気になったりして怖くなっていじめはなくなったとか。私がおばあちゃん、それとそのこの箱何か関係あるのと聞くと、まるまるちゃん悪いことをしたり人をいじめたりすると、その行いは自分に必ず返ってくるから、悪いことはしちゃダメだよと言って自分の部屋に戻ってきました。結局あの時以降、箱については何一つ教えてくれませんでしたが、今小鳥箱の話を読んだら、もしかしてあの話は、ガクガクブルブルでした。以上で私の話は終わりです。長文多文すみませんでした。派生するから 5箱目2つ目の話終了。で5箱目アコ詰めの箱、ひらがなでアコ、図は図に点々の方、アコ詰めの箱。関東平野の真ん中あたり、アコ詰めの箱。149番7C、書こうか書く前か迷ったんだが書いてみる。俺のお袋の話、場所は関東平野の真ん中あたり、過去それ以上はごめんす。お袋が子供の頃、過去終戦後間もなくだからかなり前、何やら男たちが騒いでいたんだって。かなりの大騒ぎだったらしい。子供は絶対近寄るなと怒鳴られたため、実際に何があったかはわからないとのことだった。覚えている断片的なことは、田園の用水の取り入れ口付近で男たちが騒いでいる光景を遠目に見たとのことで、なんでこんなもんが、丸抜の仕業だべ、どうすんだ、捨てるわけにもな、とその場から戻ってきた大人たちの言葉。その晩は父親と一番上の兄が集会場みたいなところに行き、帰りが遅かったらしい。ちなみに丸抜とは具体的な地域名なので伏せます。翌朝父親に何があったのかと聞いてみたが教えてくれなかった。でその兄に聞いてみたところ、アコ詰めの箱だとポツリと言っただけで、それ以上は何も言わなかったらしい。アコ詰めはアコ詰み巣に点々かもしれないと言っていた。もうだいぶ昔なので細かい記憶は曖昧なのだという。もしかしたらアゴ詰めの箱じゃないかとも思う。我が輩の我が、上に漢数字の豪快で下に口書くやつに子供の子で詰めるの箱、顎詰めの箱じゃなかろうかとも思う。小鳥箱と関係があるかどうかはわからん。なんせお袋も実物を見たわけじゃないから、どんな箱かもわからないし、果たして間違いなく箱かどうかさえ不明である。お袋の両親はもちろん、その兄さえ今は奇跡鬼の席に入っているので真相は闇のままだが。158番 149C、 今度お袋に会った時もう少し思い出せないか聞いてみます。進展があったらまた報告します。で続きがない。ジータレス読み479。小学校の時いじめとかその他もろもろやってたやつ、ちょっと前に事故死したわ。このスレで重めのレスがついた。その他もろもろって何？なんていうかね、基本的にね、いじめはないってことはないんで、誰かいじめてるやつっていうのは大体まあね、少なくとも一人二人はいるでしょうから、みんながね、爽やか三組みたいなね感じのところはないでしょう。どの世界にもね、もう優劣つける世界な以上ね、そういうやつらが出てきますわ。そう、みんな平等なわけねえじゃん。そうそうそう、そういう感じですからね。だからそういうのはいるでしょうけど、それが事故死したのがこれと結びつくかっつったらまあ分かりませんね。あくまで事故死ですからね。事故死なんつうのは確率の問題ですからね。誰にも確率として 0% ではありませんから。まあ外出なければっていうのはありますけどね、天才とかで。まあそう、外出なくても何かでっていうのはありますけど。はい、というわけで、続き、京都陰陽呪い屋の箱。呪い屋、そんなのあんの、呪い屋さんって。淡々と進めてますが、いつの間にか11時を過ぎましたね。1時間過ぎましたね。じゃあ行きましょうか。お、また鳴った。なーに、また鳴ったよ。また鳴ったけど、また同じのに反応してる。 てか何で反応してんだか分かんねえんだよな。見ようとするとあのスクリーンカッターライトのとこに入っちゃうから、あの見えちゃうからあんま良くないなと思ってまあいいや。で行きまーす。京都陰陽呪い屋の箱415番 7C2005 年7月21日。昨日久しぶりに友達と再会して飲みに行きました。んでその時聞いた話、ちなみに自分は長野県在住、その友達は静岡県在住。僕が小鳥箱っていう呪いがあるんだけどなんか知らないと聞いたら知ってました。その友達は友達の祖父から聞いた話だそうです。ちなみにその祖父は元陸軍諜報特殊部隊の隊長で、過去それは僕も確認済み、その祖父はいろんなことを知っていたそうです。祖父は戦争が終わった後諜報部隊の隊長だったので占領軍に追われ各地を転々とし、もともとは京都に住んでいたのが静岡に落ち着いてそこで暮らし始めたそうです。だから友達が言うには京都の話だと思うだそうです。友達が知っていたのはまず箱の作り方でした。この辺はこのすれに書いてある作り方と大体一緒です。はじめは虫を小さな箱にたくさん入れて餓死させて、次にもうちょっと大きな箱に入れて虫より大きなものを餓死させる。大体動物ぐらいまでになったらやめるそうです。またこのすれにもちょくちょく書かれていますが、箱の強さを半端なくするにはその箱に胎児を入れるそうです。使い方は呪いたい人の家にその箱を置くか埋めるかだそうです。419番7し続き、またこの呪いの方法は解除方法があるらしいのです。箱はその話だと2つあって、一つは呪いをする箱、もう一つは呪いを跳ね返す箱で、呪いの箱を呪いを跳ね返す箱に入れると呪いをかけた本人に呪いが返ってくるらしいです。しかしここで呪い返しというものが登場します。呪い返しというのは呪いを跳ね返す箱を使われた場合の跳ね返ってきた呪いを浄化する役割があるそうです。普段それは携帯するものなのですが、もう一つの使い方があって、呪い返しを呪いする箱に入れることです。これをすることで呪いの力を倍増させることができます。なんだそりゃ呪い返しを呪いをする箱に入れちまうと、跳ね返ってきた呪いを浄化する役割のある呪い返しを呪いをする箱に入れちまう。また呪いを跳ね返す箱を使われた場合も自分にも来ますが相手にもかかります。呪い返しは筒状や円状のものに記号が書いてあるらしいのです。続きはまた後で書きます。誰がその呪いの箱を使っていたのか、なぜ友達の祖父が詳しく知っていたかなどを書きたいと思います。438番続き、ここでは B の地区から箱話が出ていますが、僕の話は少し違います。友達にどのようなことに使われていたのかを聞いてみると、どうやらその当時呪い屋というものがあったらしく、その人たちが使う道具だったらしいです。また陰陽師が使う道具でもあったらしいです。この辺については20年も前に聞いた話なのでよく覚えてないそうです。またなぜ友達の祖父が知っていたかというと、日本軍がそれを利用しようとしたらしいのです。当時の日本軍の一部の上層部は呪いの分野にも力を入れていたらしいので、それで友達の祖父も知っていたらしいです。以上で僕の話を終わりにします。その友達の祖父のアルバムを見せてもらったことがあるんですが、アルバムというか戦争資料でびっくりしました。439番 7C、 まずはアルバムスキャン5ウップ話はそれからだ。440番 7C、 それに対してアルバムは友達の実家にもあるものでかなり量もありますし、僕は PC 関係は疎いものでそれはできないかもです。亡くなった人のものですしね。アルバムには上海の戦闘の様子やぶっ壊れた戦闘機の写真などがあります。箱系はなかったような気がします。まあこれじゃネタと思われてもしょうがないよな。で444番、友達にまた詳しい話を聞いていきます で、それに対して446番、詳しいことが分かっても実際に地域名をここに書き込むのはやめておけよ。どうもネットに対する認識が甘い中が増えてるようで不安なんだが、誰が見てるか分からない上に一度書き込んだら取り返しがつかないんだぞ。これが444自身の話で、何が起きても自分で責任を負えるというなら別だがな。どうせ実際の名前や地域名を教えるとか書いてる奴らは自分の好奇心を満足させたいだけで、その子のことなんか知ったこっちゃないんだから。で、447番、それに対して了解ならやめときます、友達が関わる話ですしね、ということで終わり。ジータレス読み480番、神々って石井のマウントだったと思う、別人だとは思うけど。で、481番、お気に入り多いね、聞かないのにと、昔の名残、うん、申し訳ないけど聞いてないけどね。だってお気に入りほとんどの人のマウント入れてますからね、反応はしますよ、大体反応する、マウントガガって入れちゃって、とりあえず録音してしたけども聞かずにパワイって消しちゃうみたいなね、ひどいですね、はい。481番、すごいね、お気に入り多いね、聞かないのにって言われました、確かに最近聞いてないですね、うん、最近もう、なんかね、さすがにこれだけほらね、また鳴ったんですよ。ちゃちゃちゃ、鳴るでしょ、こうやって鳴るんですよ、昔のね、録音の必死こいてた時のあれがありますからね、もうバンバンもうマウントをね、お気に入り登録ちゃちゃちゃちゃってやりましたから、で、482番、孤独の作り方に似てるかもわからんねと、うん、その今読んだやつのはパワーアップのさせ、パワーアップって言い方もあれだけど、そのどんどんどんどんひどくさせるために、そのだから命を何だろう、なんかレベルを上げていくみたいなヤバさを、だから最終的には胎児まで行っちゃうと、だんだんおかいとのまとめするまとめをさ、読んでるおかげでさ、そういう言葉が分かっ、その孤独なんて知らなかったのにさ、覚えましたからね、俺も少しずつ染まっていくような感じがしますね、で、483番さん、レレレさんは何回同じのを朗読してるんだろうと、知らない知らない、でもいいんじゃない、別に何回やったって、知りません、んなこと言われても。レイちゃんに聞いてみてください。レレレさんって書くってことはかなり下老術はあれだね、あんまり長くないな、レレレさん、ね、なんて書く人はね、あんまり長くないですね、 GRJ のリスナー歴は多分、うん、で、次、六人箱、六人箱と書いて六人箱っていう話。てか五箱目のね、その五箱目って書いてあるやつの話はね、ほとんどが星マークついてるから、まだ五箱目終わんねえんだよな。六人箱。638番七子。スレタイ見てまさかとは思ったけど、うちんとこ以外でもこの箱保管してる場所があるんですね。驚きました。うちはと4年です、小箱さんの言う六方ってやつかな、こちらでは六人箱と呼ばれています。639番、七市地域だけでも教えて。640番、ネタじゃないなら詳しく教えて。641番、詳しく。642番、ここに書き込んで大丈夫か、箱の名前も違うみたいだから身元がバレてしまうかもしれないと思うが、ネタでないならで終わっちゃってるよ。おい、それで終わり？おい、それで終わりか。びっくりした、今度。それにびっくりしたよ。短。 六一箱と言いますよっていうやつですね、それだけでした。で次、ダムの底の八箱様、5箱目八箱様、729番 7C。 てか2005年はすごいな、おかいたのなんかバンバンバンバンもうこういうのが、うん、よいしょ。で行きましょう。田舎の友人が話してた知り合いのばあさんが言ってた八箱様が祀られている神社の話があったが、もしかしてその八箱様って八戒のことじゃないかな。はは、気のせいか。738番、なぜか書き込みできないので別サイトに載せました。でとりあえず貼っとくということで貼られた話。投稿者荒野のネズミ、初めて投稿させていただきます。結構前に友人から聞いた話です。恐怖話の定番ですね。かなりうろ覚えですがこんな感じだったと思います。仮に友人の友人を A、 さらにその友人を B として話をします。それは20年以上も前、神社の境内で A と B が遊んでいましたと、ちょうど神社の社が開いたそうです。あ、社が開いていたそうです。その社というのは絶対に近寄ってはいけないと親どころか近所の人にまで言われていた場所だったそうで、悪ガキな B はお入ってみようぜと言うと、ビビりな A はやめとこう怖いよと反対しました。それでも B はあくびはまなと A を罵ると、一人で社に入ってしまいました。しかししばらくしても B は帰ってこないので、 A はとうとう怖くなって逃げ出したそうです。あれだけ禁止されていた社のことを言うと怒られると思い、 A は山ではぐれたとだけ親に言うと、はは、あのいたずら坊主のことだんべ、もう家に戻って飯さ放ってるべさというので、 A も少し安心してその日は寝たそうな。次の日 A が B の家へ連絡すると、なんと帰ってきていないということなのだ。 A が神社のことを話すと B の親は電話の向こうで泣き崩れたそうです。そして神社へ行ってみると B の無残な死体が発見されました。血を大量に吐き苦しみもだえて死んでいたそうです。 A は親におめえ社に入ったんべかなあとものすごい剣幕で聞かれたが、 A はうーんと首を振ると、 A の親は暗調で泣き出してしまいました。安堵か。あとは A が実家の祖母に聞いてみました。最初祖母は話したがりませんでしたが、しぶしぶ話し出しました。あの社にはな、八箱様が祀られてんだ。
八箱様
んだ。旗から見ればなんでもねえ切り箱なんだども、弱いもん子供とか取り殺してしまうんだわ。
うわ、霊能者とかに除霊してもらったら。
できねえ。今の日本にはあれどうにかできるもんさおらんのよ。ええか、ええ、あれには近づくな。
それを聞いてから A は社はおろか神社にすら近づくことはなかったそうです。
で、あの後実際友人に小鳥箱を紹介してみたんですね。で、おお、それ面白そうだ、じゃあ早速 A に連絡するわと言っていろいろ聞き出してくれたので、ちょっとその会話の内容。友人、おお A 久しぶり。で A、 おお超久しぶり、どうしたんだ突然。で友人、いやお前さ結構前に八箱様の話してくれただろ、もうちょっと詳しいこと教えてよ。で A、あんま関わんなさ、やっぱいいんだからあれは。友人、でも知りたいんだよね、今インターネットで小鳥箱っていうのが話題になってて、それが略で A、 おお確かに八箱様みてえだな。で友人、だろ、その幻の八戒ってのが八箱様なんじゃないか。 A、 可能性はあるだろうけど。友人、うん、でその神社なんだけどさ。 A、あーごめん無理、そればっかりは話せない。友人、なんでさ、面白そうじゃん。 A、 実際人死んでんだからやめてくれよ。友人、せめてヒントだけでも。 A、 そうだな、八箱様にはもう会えないとだけ言っておくよ。で友人、なんでさ。 A、 もうダムの底だ。
ということで、残念ですがこれ以上の情報はつかめそうにないということです。力不足ですいません。 A の祖母も死に、当時のことを知る者もチリチリになってしまって完全に行き詰まってしまいました。残された最後の手段は A の親ですが、果たして A の了承を得ることができるのか、 A の親は話してくれるのかは謎ですが、もうちょっと友人と粘ってみます。で、続きはない。あ、そうか。ジータレス読み484番。そういえば落としたコラボの録音聞いてたら、アミーゴがレレレさんって言ってたなと。で、485番、1年半くらい聞いてるけど、まあどうでもいいけどねと。しまったって。そうか、レレレさんっていうの1年半も聞いてるんだから、相当ね長いから、普通にレイちゃんって書きそうな感じする。相当あれなのかな、若い方、若いっつっても俺も別に若いんだけど、あのなんつうの、まだ20歳いってないぐらいの方で、そのなんつうの、やっぱ年上だろうしね、だろうっていうのがあるから、まあ、さん付けでと。で、最近レレレってつけてるから、レレレさんってついてるの。わかんない。はい。487番さん、本スレにも新参が多いみたいだ。え？そうなの？ああ、てか、レレレって書いたら新参ってわけじゃないですよ、別に。あの、今はレレレって、あの、つけてるのが多いから書くのもいいけど、別にそんなの、ねえ。そんな突っ込まないで、そんなので、レレレさんって書くのがね、なんか書くのはちょっと最近来た方なのかなと思ったわけです、あんまりレイちゃんって書かないのか最近。もしかしたら最近の流れはレレレさんの流れなのか。わからん。どうでもいいと言えばどうでもいい。なんて呼んだっていいじゃないと。でも俺はおっさんとは呼ばないでっていう、ね、だ続き。次、雨殺しの箱っていうやつ、これ全部ひらがなで書いた。雨殺しの箱、5箱目、雨殺しの箱、876番7C。こんなとこでこの話を見るとは思いませんでした。調べるのは個人の自由だけれども、悲しませたくない人がいるならほどほどにしといた方がいいと思います。悲しみから生まれた念というものは全てを巻き込む、いわば道連れにしてしまうほど強いものです。私の家でもこれについては誰も話をしません。災いを少しでも遠ざけるためです。実際私は実物は一度ちらっと見ただけですが、初めて見た時は泣きました。念は確実に存在します。皆さんもほどほどにして気をつけてくださいね。あと父はこれを雨殺しの箱と言ってました。正式な名称があるかどうかは私には分かりません。以上で終わり。488番7C。なんで俺 7C って、やばい、癖がついた。別に 7C なんて言わなくてもいいんだ。イサムさんが子さんすぎた。出た。俺どれくらい聞いてんだろう。俺は2005年の8月、7月ぐらいから聞いてますね。あ、8月だ。8月ぐらいかな。8月の後半、9月ぐらいからしっかり録音し始めたぐらいですね。しっかりではないか。でも録音し始めたのは2005年の9月ぐらいですから。だから、まあ結構長いね。で、489番さん、なっちゃんやれいちゃんあたりはなんというか、品が何だ、高いの、なんか高品位な感じがして気遅れしてしまうというか、なんというか、なっちゃんにスカイプで話しかけるの怖いとかみんな言ってるしねと。え、マジで、なんでだろう。俺が一番初め、なんだの場合あれだね、そうだね、一番初め企画やるときになっちゃんが一番話しかけやすかったんだけど、っていうか、まあその時のまた連れの雰囲気と 果で考えるとまたちょっと違うのがあるけどね。その時なっちゃんがもうバンバンやってましたから、で他の方はそこまで頻繁にやってませんでしたからね。だから自分はほとんどなっちゃんの配信をね、その初めはメインでガーッと聞いてたんで、それがあったから、リーダーっぽい感じもしたし、うん、なのでなっちゃんに話しかけましたよ、一番初め。うん、怖い、なぜ怖いんだ、あんな声の持ち主だぞ、優しいぞ絶対。そう、怖かったらさ、そんななんかイエローページではいどうぞみたいなやらないでしょ。なんでそんな怖、なんで怖いんだろう。つうか俺は怖くないの。いや別に 怖がられても困るんだけど、で、490番漏れ、1999年から聞いてるもんねと出た。よくわかんねえよくわかんねえ、どういうことそれ何を聞いてるの。もう俺だって、TBS ラジオだったら1995年から聞いてるよ。だけどよくわかんないよ、何を聞いてるの、よくわかんねえ。で491番、なっちゃんはちょっと近寄りがたい雰囲気があるなと。なんでよ、マジで近寄りがたい、そうなの。あーちょっと芸能人っぽくなってるんじゃないの、芸能人と一般人の間みたいなイメージになってる、もしかしてちょっと一つなんか段階が違うみたいな、だから話しかけるのはちょっとみたいなね、やばい、俺全然違うっぽい。で、レイちゃんなんかはなんとなくわかる気がしますけどね、俺は全然関係ないんですけど、なんとなくそういう風に思われちゃうのかなっていう気はしないでもないね。で、492番、足をビローンと伸ばしてる、声がおっさん、これはコーヒーとは言えないなと。コーヒーン、コーヒーンですよ、コーヒーン。もうダメだ俺、足をビローンと伸ばしてるとかどんだけ俺の配信聞いてんだよ、よく知ってるねで声がおっさんつうのはね、撤回してくださいこれ。声おっさんじゃないでしょどう考えても。おっさんかな。いや、いい声かどうかは別、そのなんと別に自分も思いませんよ。だけどおっさんじゃないんじゃないの。声は別に一般人ですよ、一般人、別に特別なものを持ってるとは全く思いませんけど、でもおっさんなの。まあいいや、次読もう5箱目最後、孤独、孤独じゃない、孤独だっけこれ、やべえどうせした、孤独でいいんだよね、あぶねあぶね。じゃあ行きましょう。孤独5箱目、195番、七市、2005年7月20日、迷ったけど書くね、拝みやってる人が何人かおってね、これのこと聞いてみた。まず間違いなく知ってるだろうなって、おっさんが鬼の箱、鬼の席、奇跡に入ったのは残念。1人目、呼び方は違うけどそれは実在するもの、とても悲しくて恐ろしいものだから触れてはダメ、話を読むのもやめなさい、波長が合うとね、呼んでしまうから。2人目、ブラックボックスっつうか最終兵器っつうか、実行したやつがいたのか、子供を使った孤独で現存していること自体が信じられん、マジでありえねえ。奇跡に入ったおっさん、半島系の拝みさんだったのでもっと詳しく知ってたかもしれないを追加してほしい。長くなってすまんが、孤独の解読解毒法がこちらの方に、ということで、関連1箱目、民人いた、孤独の子、虫っていう字を3つの書いて下に皿みたいなやつ、ちょっと違うこれ、あの潰れてるから読めませんけどね。で8+3箱目、呪い偶然で、7箱目、アンビリーバボー呪いの壺っていうのが関連で、8+3箱目、 に行ってみよう。8プラス3箱目、呪い偶然458番 7C。 解任したため仕事も辞めて暇だった昨年、ここで暇つぶしてた。すごく順調と言われた翌日に体内で赤ん坊死亡。偶然だよね。460番、名探偵コナソ点。一応神社でお祓いでも受けてみるのがよろしい。462番 7C、 お祓いですか。あれから解任の気配もないし、行ってみようかな。地元の熊野さんでいいのかな。470番 7C、 私も不妊治療しているが卵子が育っていないと言われたよ。まさか偶然だよね。で471番、メーターってこなそう。もうこのスレごとお祓いした方がよくね。525番 7C、 前々スレを立てたものですが、1ヶ月前ちょうど妊娠8週目に入った時に前触れもなく流産しました。医者にも首をかしげられました。偶然だとは思うのですが。527番 7C、 思い込みの激しい人はお買いだ見ちゃいけないと思うんだな。おいなあ、どうすればいいんだ。お前ら嘘だろ、釣りだろ、釣り禁止だぞ。ここ釣られてやるよバーロー。このスレ意外とろむってるやつだけとか多いと思ってるだろうと。お前らだってやばいかもしんないぞ。で538番 7C、 今年の初め頃このスレを読み始めました。そして今入院4回目です。全治3ヶ月だったはずなのに、手術後再発2回しちゃったですよ。おかげでこのスレは病床の友です。昨日このスレ学校で読んだらすごい腹痛がしてお腹膨れて異常な音がして初めて早退して病院行ったよ。原因不明だった。わざわざ保険証ないのに行ったのに。昨日初めてこのスレ読んでそうなったから、この流れ的に気になるな。画像アップ、今の病室の風景です。ちなみに大部屋の窓側、呪いかどうかの実証にはならないんじゃないかな。入退院繰り返してるだってだけじゃ、釣りじゃないですよ、事実は言ってますから。で流産したことは証明できますが、呪いとはの因果関係は不明です。胎児の写真と流産後の写真ならアップできますが、アップしたら批判されそうな気が。555番、私も3月くらいにここに来ていた時流産した。でも私にも彼にも原因が考えられたので仕方ないなと思ってた。でもそう考えると確かにそんな時だったわ。562番 7C、 上の方で不妊で卵子が育っていないと言われたものですが、生理が来る感触すらありませんよ。この時期になるとそろそろ体温とか上がってくるはずなんだけど、一向に低体温のまんまだ。関係ないとは思うけど、流産レスが続いてくるとちょっと怖くなる。569番 7C、残念ながら流産はよくあるし、スレの影響とか考えない方がいい。お腹にガスが溜まるなんてそれこそよくある。運動して繊維取れ。で570番、名探偵こなそう。俺も 100% 影響だなんて誰も考えてないよ。どのレスにも偶然だよねって末尾に書いてあるじゃないか。6箱目のガクブルさんの話、あれにやっぱ母と子は繋がってるんだなって思ったよ。ガクブルさんみたいな現象が母体にいる時に起きたとしたら。574番 7C、マジレスするとこの手の話は読んでいるだけで定休の霊が寄ってくるから、 PC の電源落としてお祓いしてもらって10月10日の間閲覧を控えること。それだけでだいぶ違う。自分の身は字のゆりかごとなるものゆえ、危うきには近寄らず、くれぐれも頼み申す。616番、名探偵コナさん、あちらのスレからお邪魔します。この話は自己暗示にかかる恐れがありますが、この話スレのどこかがまだ把握できてないのですが、力を持った方が後付けで自己暗示プラスアルファになる力を加えてます。大手数ですが、皆さんが調子悪くなったのがどの辺のレスか分かれば、未来に関してなんとか私の力で影響は抑えられます。大体どの辺からと覚えてらっしゃる方おられましたら、レスお願いします。ああこれ大半は自己暗示と偶然なんで怖がらないでくださいね。それよこしごめんなさいね、失礼しました。531番、元凶は初代スレにありました。これ指示で仕事、私事で申し訳ないのですが、原因云々はお話したくないので伏せておきますね。処置の方は終わりました。未来は多分大丈夫だと思います。私はこの話、東京云々なら聞いたことはあったのですが、恐ろしい話ですね。ある程度以上踏み込むのは自己責任で任せるしかないです。お体にはくれぐれも気をつけて。私もこの話はこの辺で、俺これ配信して読んでる。 7箱目アンビリーバボー呪いの壺っていうのをやってみようかなというふうに思います。の前にジータレス読み、493番、実況者はアイドル的な感じがするからな、なっちゃんやレイちゃんはなんかな、なんかなおさら別次元の人って感じがする、自分たちとは遠くかけ離れた存在ほどそういう感覚大きいなと。実況者はアイドル的な感じがする、ずいぶんてかまあね、自分も人のこと言えませんけどね、なっちゃったらどう、あのなっちゃって呼ぶようになったら全然そんなことっていう風になるんですけども、まあ別にアイドルではないですしね、一般の方ですから。だけど自分も別にあの実況こうやって始める前まではちょっと少しね、てかまあ今とねちょっとまあ雰囲気も違ったっていうのもあるんで、余計そういうのは確かに強かったっていうのはありますね。アイドル的な感じね、でもこれを勘違い しちゃうとまずいですよね、別に一般、まあ、自分もそうですけど一般の方ですからね、調子こかないようにというのはありますけどね、そう調子こきすぎるのは良くないですよと、まあ、その辺は空気読めって話ですけど空気読めの一言でなんとかなりますけどね、はい。で、494番トップページにも女性子供は読まない方がいいって書いてあるよなと、うん、でもさ何読んでそういうパワーっつのは来るもんなんだ、ここおかいたの流れで考えると、そうか、じゃあすごいな、もう媒体何でもいいんだな、もうとにかく自己暗示系でクッと来るから、もう字だろうが何だろうがそうやって読んじゃったりすると来るんだね。で495番さん、これで影響出たらイサムさんのせいなんだからちゃんと責任取りなさいよねとちゃんと責任ってどういうことだよ、 どうやって責任を取ればいいんでしょうか、はい、っていうかこのまあいいや、また俺マジレスしてもしょうがないんでね、取りなさいよねって、あんた絶対男だろっていうね、子供でもないし女性でもないでしょ本当にね、しかもなんで照れてる顔持ちみたいなついてるんだよ、照れる必要ないでしょ、責任取りなさいよってね。ね、いきます何この流れ、とりあえずこれを読めば自分5箱目が全部終わることになるので今日はこれで終わりにしようかな。で、っていうかさ、あのちょっといいですか、あの自分あのメインキー、これ今サブキーに当たるんですけど、まあ1台目ですね、壊れてないんでサブキーという形で今使ってるんですが、メインキー調子悪いんで、メインキーの方はサウンドカード1枚だけ入れてて、はい、まあオンボードとサウンドカード2枚入れてたんだけど、結局そのうちの1枚しか使ってなくて配信してたんですよ。でスカイプで人呼んでもあのトークバックっていうのがなぜか全然自分も理由がよくわからないんですけど起きなかったんですよね。で今回、まあ、このサブ機はオンボードにはサウンド系のやつはないんですよ、オンボードってか、オンボードにはないんですわ。うん。これね。で、だからサウンドカード刺さないと、まあ音聞けないってやつなんですけど、だからサウンドカード刺して、まあそこにね、1枚ですけど、まあやってんですけどね。で、これまた人誰か呼んだらさ、どうなんのかな？これでもしさ、トークバック落ちないんだったらさ、ありがてえなっていうのがあるんですけどね。いつまたそういう時があるか分かりませんから、一枚で適当にやってんのにトークバック落ちねえっていうのは非常にありがたいんでね、理由はどうであれ、うん、そうだからね、そう誰か来るまあいいや、とりあえずこれ読むわ7箱目アンビリーバボー呪いの壺、19番7C、2005年10月6日、本当にこのペースがいいですね、なんか結構いい感じのペースで2005年はポンポンポンポン話が乗るんですね。で、19番 7C、 壺に死体を入れて式紙作るのはあるけどな、なんて呼ぶかは知らん、自分が知ってるやつの作成方法いくつかあるけど管理する自信ないからやる気もない、メインの媒体によって強さが異なる、下に行くほど強い、この2つは複数必要、小さいものをより合わせて増幅する、 虫、小動物、括弧ネズミ、ウサギ等。使う個体の差による犬、タヌキ、オオカミ、猫、キツネ、猿、括弧種族の大きさが能力に比例、人間の赤子、胎児っていう順番で強くなっていくと。10年、いやもっと前か、蓋を開けて中を覗いたら死ぬ猿酒ってのをテレビでやってたけど見たことある人いる？あれ酒じゃないんだ。猿の胎児使って作ってるシティモドキ、作成者が子孫に用途伝えてないんじゃないかね、あれ。21番7し、あれは酒というか薬だぞ。まあいろいろと曰く付きではあるが、作り方が式紙云々とは根本的に異なる。27番7し、アンビリーバボーの初回だね。俺は見てないが、ちなみに俺が図書館等で調べた範囲内だと、呪いに使われるのは大抵壺、数すれ前にも出ていたが、それを埋めるというのが一般的な呪法だった。容器を使う呪物はね、箱は全然書いてなかったな。29番7し、壺の方が用意しやすいし丈夫だからじゃないの？木の箱は長年埋めてたら腐ってボロボロになりそうだしと。なるほど。で終わり。5箱目終了で、次6箱目に入るんですが、6箱目は、振袖市の斧積み箱っていうやつと、中国地方箱があるっていう話と、七里ってカタカナで書いてある話が、あるそうです。で、ジータですよ、496、まだ1時間あるよと。出た、まだ1時間とか言ってるし、どういうことだよ、俺決まってんのか、俺番組表があるので。497、あれなんか体調がおかしくなってきたとね。ちゃんと体調っていうところとか、ね、変換して打ってるから大丈夫だ、体調いいよ、大丈夫、間違いない。で498番、じゃあ実験としてジョー呼びましょう。ジョー呼びましょうって書いてあるんですけど、ジョーって誰？とあえて振ってみる。じゃあ6箱目やる気かこいつ。てかね、まだまだあんだよな、長えなこれ。まあいいんですけどね、長いっていうのはね、ある意味まあありがたいことってね、それだけネタがあるってことですからね。それを自分がね、ほぼ毎日配信なんかしてね、バンバン潰してっからダメなんですよ。もうすぐ終わっちゃうね。本当だったらこういうのをね、1ヶ月2ヶ月なね、使ってやってきゃいいんだよ本当はと思うんだけど、自分が読みたいから読んでっちゃうんだよねこれ。で、新しいもん次から次へとやってみてっていう風になるから、そう、またお買い手のまとめでなんか面白いのありませんかって絶対振りますよこれ終わった後。そのこの話、この小鳥箱関連のやつが全部終わった後ね。っていうかね、これはまあちょっと短編のバーってやつですけど、きちんと一つでバッと長いのがあるとありがたいですね。本アブまで長いときついですけど、部屋が女の束に輪になっているとかは、あのいい感じの長さ、 Seek me とかは、長さ的にはいいですね。非常にね。で、499番、お書いた全部読めばいいんじゃないと。きっつ、どれだけお書いたっつのはでかいか知らないけど、普通、無理だろ。ねえ、死んじゃわないけど、別に、きついね。で、500番、フルフラッシュにやられた。これは間違いなく呪い。いや、ハメだな。ちゃんと高級耳栓持ってた？おかしいな。フルフラッシュだったら、もう高級耳栓持ってりゃ、もうどんな武器でもいけんだけどな。どんな武器は嘘だな。 だけどフルフラッシュにやられちゃったのか。フルフラははっきり言ってノーダメでいかなきゃね、あれは。で、吠えてるとき耳つんざくやつが来るからね、あの方向が。あれ高級耳栓あれば大丈夫ですから。まあ知ってるでしょうけど、それつけてりゃあと適当に弓かなんかで貫通打ってりゃいいんじゃねえのと思うよ。でフルフル足ですからね、水属性に弱いですから。まあ知ってるでしょうけどね、あんまりねこんなに言ってもね、わかんない方には何言ってんだこいつって話ですからね。なんだフルフル足っつうのはとね、赤いやつなんですけど、で、どうしよう、じゃあですね、そうだな、そうだね、次6箱目ですか。6箱目行ってみましょうか。うん、とりあえずそうだな。で501番、イサムさん、なんかラジオの後ろから老婆の声が聞こえるよと。ああ、うちのばあちゃん。うん、てかマジでね、声入ってそうだからね、いや、いや、まあないんですけどね。501番のような書き込みはこれね、まあ、GRJ のやつを聞いてる方はね、ご存知でしょうけども、ポンタとかに言うとですね、もうわーわー言いますから、やってみたらどうでしょうかという形ですね。ないよないよって多分言うと思いますよ。相当焦ると思いますんでね。はい、ということで、そうだな、どうしようか。今聞いてるリスナーさんの方で、トークバック落ちたら即切りますそれはきついな、どうしようかな。とりあえず試しに繋いでみるって方いますかね。でトークバック落ちるか落ちないかの確認だけです、基本的に。そっからダベったら時間かかっちゃうからっていうのはあるんですけど、ちょっとね試してみたいなというのがあるんですよね。で、こっからですね、まあとりあえず小鳥箱は5箱目終わったんで終了しましょう今日はね。で次回は6箱目から、やるという形で、今日は、終了、小鳥箱はね、ことにしましょうね。小鳥箱はあなたの健康を著しく害する恐れがあります、調べすぎに注意してお楽しみください、特に女性や子供や、読むのに覚悟してくださいと書いてありますからね。ね、すべての始まり小鳥箱の話から やったんですけどね、なかなかそっちの一番初めのやつは面白かったですね。書き方がうまかったっていうのもあるんで、なかなか良かったんですけど、あとの短編のやつはまあ本当にすごい短いやつから、まあ、それなりに派生して長めになってるやつやらっていうのでまあいろいろありますんであれなんですけどね。でどうしよっか、まあ502番、ジータレス読みイサム、トークバック起きなかったら朝までやる、言ってねえし、ってか今読んで言っちゃったけど、はい、まあね、やったとしてもあと30分ぐらいですかね、っていう感じかな。あとそうだな、そこまで、っていうかあれなんですね、全然やってないんだね今ね、避難所。まだ本性はやってるの分かりますよ、分かりますけど、なんだ日曜の夜っていうのはあんまりやらないんだっけ、あれ土曜の夜が活発なんだっけ、忘れちゃった俺がやりすぎなんだな配信な、多分なみんな忙しかったり多分いろいろするんだろうに、俺が多分やりすぎなんだな絶対な、これな、ダメだ配信中毒、まあ趣味化してますからね、うん、さすがにね、ジータまで持ってこうやってやってるっつうのはね完全にもう趣味化して、なかなかまあ どんどん新しいの読んだりとかするおかげでいつも新鮮な感じですからね。なかなかそのまあ飽きないといえば飽きないんですよね。まあどんどんどんどん書き込みとか減ってって、ああそろそろ俺はもうやめるべきかなという感じになったらやめるんでしょうけど、そのなんだもうまああんま読むもんももうないし、もう勢いなくなっちゃったからやめようかなっていう感じでやめんだろうけど今勢いあるかどうかっつうのはよくわかんない。まあ、とりあえず聞いてくれる方は結構いますからね。で、503番今日は徹夜決定だなと。決定しないでね。で504番、憂鬱な月曜日、午後からゼミがあると。午後からゼミじゃん、午前はで505番、ただ単にみんなモンハン中毒にかかってるだけだよと。モンハン中毒、はあそうなんだ、モンハン中毒、それはあかんねえ。まあ俺もね、あれだけやっといてた話ですけどね、かなりやってましたからね僕もね。かなり自分も、自分は今ね、そうだね、300時間ぐらいやったのかな。結局ポータブル2の方はまあ今はもう別に飽きてないんですけど、まあ、300トータルで300時間ぐらいはやりましたかね。基本的に、ネットをつないでやってるわけじゃないんで、なんだ、ほとんどソロですね、主にソロ狩りです、そこまで、まあ、敵がドスに比べてきつくないので、やっぱりソロで狩れるようなレベルにしてあるので、ちゃんとそのつくとこちゃんとついとけばクリアできるようにはなってる難易度でしたね。大変なことは大変ですけどね、やっぱいっぱいいた方が面白いし簡単になるっていうのはあるでしょうけど、とりあえずは、で、506番まあネトラジなんて趣味だからやりたい時にやればいいさと。うんそうだよ、だからやりたい時にやってますよ、特に別にやんなきゃやんなきゃって感じじゃなくて、とにかく読みてんじゃあやるかっていう感じですね、やりたい時にやってます。で507番、生毛中毒は漏れだけですかと。出たありがてえな。生毛中毒って書くと何者だってよくわかりませんけどね本当に何か病気みたいになっちゃってるような感じですけどね、生毛中毒って書いてあるとね、何それ大丈夫って、お腹壊したっていう感じですけど、ありがたいですね、生毛中毒の方がいるんですが、ありがとうございます。スカイプ来ないだったら。で、508番、イサムさんも 3K ぐらいで、これ3000円って意味でしょうけど、無線のやつ買って一緒にやろうよと。 3K なんて書く方はですね、多分ネットゲーやってる方ですね、これ違うかな。金のね、金関係のやつをね、 K とか M とか、まあ、M は当然100万単位になっちゃうんでないですけど、 3K なんて書く方はネットゲー経験者だね、せめてね、と思いますよ。だいたい 3K とかね、まあネトゲ行くともうメガとか行っちゃうんで、1メガとか2メガとかいう風な言い方になっちゃうんですけど、 1M、2M みたいなね、 300K とかね、30万円みたいな無線のやつ買って一緒にやろうよと。無線のやつ買うって何。で509番、モンハンプレイ時間とゲロー実年の朗読時間どっちが多いかと。あーゲロー実での朗読時間、あ、朗読時間か、これ縛ってるな、朗読時間っていうのは縛ってるね。朗読時間なら負けてると思う、300もないと思います。だって自分の配信ね、正確には分かりませんよ、だけど300回近く多分やってると思うんですわ。で朗読だけで絞っちゃうと俺ダメってること多いですから、300時間以上やってるかどうかですよね。やってなさそうだな。だってゲーム配信もありましたから。で510番、普通のやつと亜種って弱点変わったりするのと。しますよ、変わったりするやつもいるんで気をつけてください。はい、 亜種になるとねやっぱりね変わります。フルフルの場合はですね火から水に変わりますね、フルフル亜種はそうですね、はい、だからで肉質が変わるっていうのもあったかな。まあ、肉質はちょっと、まあ、チェックして自分の場合は、まあ、チェックするサイト、まあ、調べればすぐ出ますけどそういうところで、ありますからね。それパパッと見れば大体どこ狙えばいいかっていうの分かりますからね、本当にあのゲームはねうまみを狙っていかないと全然倒せませんからね。変なとこずっと狙っててもね、簡単に倒せるときと倒せないときっていうのは本当に狙いどころがねダメなときといいときっていうのでありますから、ヤン・クックみたいなクックっていう名前の全然一番初めの方に出てくる本当になんだ初めの羽とか尻尾とかついて V がいっぱい分かれてるような竜と言ったらいいんですかね、あれはまあなんかいるんですけどそういうね名前の敵が、でそいつの場合なんかですね、そいつはまあ顔が弱点なんですけど、てかなんでこの音でこんな話してるのかよくわかんないけど、顔を狙った時と狙わない時のスピードが全然違いますからね。顔めちゃくちゃ通るんで、もともと弱いですけど、顔なんか狙った際にはですね、あっさりですよ。闘技場っていうのがあるんですけど、闘技場でっていうのが、あって、それはまあ、武器防具は支給されたものを使わなきゃいけないんで、自分が今持ってるものを使うというわけじゃないので、みんな平等にそのなんつうの平等な条件で、やるっていうような、まあそういう闘技場っていうのがあるんですけど、それの場合だとですね、ボーガンっていう、まあ、銃みたいなやつがあるんですけど、それでですね顔面ガチャガチャ打つとですね1分切りますからね、どんだけだしっていう、1分あっさり切りますからね。他のでやって変なとこ切ってるとすんげー時間かかる時もあるんでしょうけど、ボーガンってやつは非常に銃みたいなやつなんで顔面狙いやすいんですよ。で顔面ピシピシッと打つと相手がニャーってなって、あれ50何秒で終わってるとか、まあもっと早く終わる方もいるんでしょうけど、自分はなんか適当にやったらまあ50数秒でしたけど、それぐらいですからね。で全然多分ケツとか狙ってたら数分かかっちゃうんでしょうけどね、っていうぐらい差が出ます、パーセンテージの通りが全然違うんで、 80% 通るところもあれば 10% しか通んねえようなところもあるんで、当然 10% のところに8発ぶち込まないと顔一発と違いますからね。だからそういう感じなんで、簡単に言えばだからいいとこ数少なくてもいいから、いいとこを狙ってた方が結局トータルで、なんつうの、弾も無駄遣いしないしとか、ボーガンで言えばね、まあそういうのがあるんで、時間も短縮できるしとかね、無駄に回復使わずとか、そうだからあの辺はね適当にやってると時間かかっちゃうんで、ある程度相手のことを知って相手の嫌なとこついていかないとめんどくさいっていうゲームではありますよね。で511番、そういやもうすぐ、モンスターハンターフローティア製品版来るなと来ますね。なんか新しいマップで樹海っつうのがあるみたいな書いてありましたね。でもまああんまり買う予定なしで、512番、508はこれじゃねってことでアドレス貼ってありますけど、これはなんだこれ、 Mac にも OS にも対応薄型軽量無線 LAN USB アダプターコキ無付属の UDD の設定によりおにゃにゃにゃと、で Windows、Mac どちらでも OK、 パソコンをアクセスポイントに、これを PSP で X リンク回動作確認済み、ね、今小さくしか俺 Windows 出してないからそのスクリーンカッターライトにかかっちゃうんで、てか俺消しゃいんだなこれもな。それを読んでみると、モンスターハンターポータブルセカンドだったらこういう風にやればできますよとやつが書いてあると、 X リンク回で、チーム X リンクとゲーム市場へ向けたサービス新製品開発で提携、モンスターハンターポータブルセカンド動作確認済みって書いてあるね。うん、多分 売れてんだろうなこれ。 GWUS54GXS、 分かりづらい。まあ、とりあえず、無線 LAN USB アダプターですよということですけど、そうだね。でもね、もうね、ある程度やっちゃったんでね、そこまでもういいかなって感じはするんですけど。いや、まだなんだろうな、全部倒したわけじゃないのでなんだけど、まあ、ある程度やっちゃったんでね、自分がやりたいなと思ったことだ、そこまでもうガンガンやる感じではないですね今は。もうで、513番、ゲロ住民のネトゲ人口ってどんなもんなんだろうと。結構多そうな気がしますよ、なんとなくですけどね。ネットゲーってもういろんなもんありますからね、どっからもうネットゲーっていうのか分かりませんね。もう全部ネットゲーでいいんだったら、なんかヤフーとかであるマージャンと、マージャンだっけ、オセロとかでも何でもあれなんじゃないの、それも入っちゃうんだったらもう大体ネットゲーやったことあるっていう方が多いんじゃないかなと。キャッチマインドとかあったじゃないですか、ネットマーブルかなんかのやつでしたっけ、うん、だ結構あれなんじゃないのと思いますけどね。で、514番、今来たと思ったらモンハントークしてる人ごめんなさいね。で、515番さんが俺の代わりに謝ってる、すいませんと、サーセント、ごめん。サーセン振られたから喋っちゃった。で、516番、クックを4人で蹴り倒した人たちいるらしいね。ゲリオスも45分かかって蹴り倒したみたい、いいと。まあ、あれなんですかね、猫の料理のスキルで剣闘士かなんかのやつとか、その蹴りの威力が上がるスキルとかありますから、それ全員つけて蹴ってりゃある程度いけんじゃないですか、ゲリオスとか、そうか、みんなでチェイって蹴ってたのか。蹴りっていうのは別にほとんど威力ないんですけどね、45分で倒せるんだ、すごいね、通るんだね、そんなの、いけるんだ。で、517番、セカンドキャラで俺らともう一回やろうぜと。俺らって誰ね、セカンドキャラでってね、また300時間もやるかっていうね、まあ、300時間もやらずに済むと思いますけど。猫スキルなしかよ、520番に書いてあるけど。マジで猫スキルなしでいけるんだ。俺、蹴りの威力ってわかんないけど。いけるんだ、45分も。蹴ってれば。へえ、4人で。無駄。無駄すぎだよ。何やってんだよ。蹴ってたんだ、みんなで。すげえ、めんどくせえ。アホなことしてんな。いいじゃんよ、別に普通に倒せばって。ゲリオスだってさ、顔面でさ、火の双剣でさ、2回乱舞したら潰せんだっけ。顔面で火のやつ乱舞2回やったら潰せちゃうから、多分3分とかで終わっちゃうんじゃねえか、あれ。うん。まあ、見つける時間にもよるけどね。見つけるのが長かったら、それでまた食っちゃいますけど。だから戦ってる時間自体は多分、2分とか3分で倒せちゃうんじゃないですか、あんなやつは。あいつはとにかく顔面ね、あいつも尻尾ですけど、顔面でガーッと火やっちゃえば終わりなんでしょうからね、あいつも。で、518番、イサムさんのモンハントーク聞きたいから、気になるようだったら今度モンハンの話ラジオしてほしいと。うん、ちょっと待って、自分の話してるモンスターハンターのトーク聞きたいと、聞きたいから、518番さんがその聞きたいから聞きたいと。で、気になるようだったらっていうのはなんだ、気になるようだったらってなんだろうな。今度モンハンの話ラジオしてほしいと。で、519番、セカンドライフって書いてあるけど、何セカンドライフって、何またやれと。やだよ、もうもうだってあれさ、大変めんどくせえな、あれもういちいちまた素材集めとかやんなきゃいけないんでしょ、ほんと。やだよ、もう、結構さ、あれ、やっぱり、セカンド作る気にはなんないけどな、俺。あのゲーム。 だって別に職業が変わるとかそういうのではないですからね、あのゲームって。はい、で、520で、さっきのケリーのやつですね、猫シールないらしいよと。じゃあ猫シールあったら45分より早く簡単に倒せるんだ。剣闘士スキルみたいなのとかありましたよね、ケリーの威力が上がるやつとかね。すげえな、倒せるのがびっくりだな。あれってもうお遊びだから全然ダメージってないのかと思ってた。まああってもさ、その倒45分かけて4人でやったって大したダメージいかないっしょ。だから全部1ぐらいしかないのかと思ったダメージ。1以上はないと無理だよね、45分かけてずっとってな、4人だもんな。びっくりだね、すごいね。うん、多分だからそうやって倒したっていう実績があるから、だからぶっちゃけやろうと思えばできるんだろうな。防御すごい固めちゃってね、やれば。あ、なるほどね。521番気になるようだったらっていうのは、朗読ラジオなのに関係ないモンスターハンターの話をするっていう点が気がかりだったらって意味ですと。あ、まあいいのかなっていうふうに気にしてるようだったら、今度はモンハン話のラジオしてほしいと。俺別にモンハン別にそこまでさエキスパートじゃないんですけど、だからそんなに話すこともないんですけど、モンスターハンターの話ってそんなにないんですけど、モンスターハンターの話自分ソロでしかもネットであんまネットで繋いでさやってるわけじゃないからさ、知り合いとそのアドホックモードでやるのはありますけどさ、ありますけどさって何だかよくわかんないけど、だから大した話できませんよ別に。うまくないですから自分絶対。うん、自分は別にうまくないですよはっきり言って。好きですけど、モンスターハンド好きですけど、そこまで自分はうまいと思いませんよ。うん、そう、そのなんだろう、とりあえずほぼ全部の敵をソロで倒せるぐらいのレベルなだけで、それははっきり言って、なんつうの、装備とかが整ってれば、できますから、なんかぶっ飛んだ武器ってありますからね。それで固めちゃえばっていうのはありますから、だからね、そんなに、うまいっていうね、そこまでっていう感じはしますよ、はい。うん。だからそんなお話できる感じじゃないですよ。で、523番、つまり521がゲストで出るわけだなと。で524、安心しろ、いさむそんなこと気になんかしないぜと。ごめん、してないから話してんだけど。してたら俺飛ばしちゃうよ。してる人だったら飛ばすんじゃないの、なんだ、レースをね、あんまり触れないで。モンハントークはちょっとあれなんで、じゃあ今度しますっていう風な形に言うんじゃないの。それなのに俺関係ねえって感じですよ。俺これ小鳥箱でまたアップしようとしてるからね。お前最後何話してんだって感じですからね。まあそういう感じの録音多いんですけど、一応そのメインでこの話、なんつうの、まあ小鳥箱読むみたいなやつがあるんだけど、あれ前半または後半でこいつ違う話してらっていう録音ファイル結構ありますからね。そう、まあ、しゃあないですね。自分こういう風に喋っちゃうんでね、書かれると。だから、ごめんなさいね、というしか、もう、サーセンと言うしかないですね。521番さんがゲストで来るわけか。楽しみだね。でも俺別にもう、モンハンラジオなんてできねえよ。絶対、何の話すんだよ。攻略サイト見ればいいようなぐらいの話しかできねえ。特にねえもん。うん、特にないですわ。もうチート武器みたいなやつで戦ってるだけですから、それなら勝てるわみたいなやつでしかやってませんからね、もう。ね、分かる人にしか分からないですけどね、アカムトルムっていうやつがいるんですけどね、そいつをね勝ってね、毒竜拳って言うのかな、あれなんて読むのかちょっと分かんないから俺毒竜拳で読んでるけど、の早期って書いてある剣でね、ぶっ倒してね、弓を作ってね、その弓使っていろんなやつをぶっ殺してるって形ですからね、それなら勝てるわっていうのは、キャノン砲みたいな 弓ですからね、威力から考えたらっていうようなやつがあるんですよ、ね、それでねバシバシやったり、してる感じなんでね、 い、というわけでね、あれ最後のおかしなモンハントーク、はい、無駄にしてしまいました。で、USB のやつは買うべきなんでしょうか。買ってもな、はい、でも買ってモンハン始めちゃったらそういう風に、そうしたらおろそかになるでしょう多分。あ、でもそこまで別に自分がやらなきゃいいんだもんな。でもなんだかよく分かんなくなっちゃうけどね。うん、まあ、モンハンみんなでやると面白いのは分かりますけどね。それで配信しなくなっちゃうっつうのもあれなんでね、自分別に配信も好きなんでね、やってんのがね、もう趣味化してるって言いましたけど、だからね、はい、そういうわけで誰か、そうですね、リスナーさんで、トークバックするかどうかだけを付き合ってくれる方いますかね。で、525番、ストローストローらしき音がするぞと。やっべ、ごめん、黙って飲んでた、ごめんなさい、黙って豆乳飲んでましたね、ごめんなさいね、飲み物飲んでました。さっきからね、ちょこちょこちょこちょこ飲んでたんでね、落としてたと思うんですけどすいません、さあせん、それもさあせん、ごめんなさいと。ストローらしき音がするっていうのもあれですけどね、ストローでね、何か飲んでる音みたいなね、何か音がするっていうね、ごめんなさいね、バレバレですね。はい、やっちゃいました、ごめんなさい。で、さっきもあれなんですけども、そのートークバックするかどうかだけのチェックのために、トツをしようと考えてる方っていますか。いなかったらもう切ろうかなというふうに思うんですけども、今準備してますよとかいう方っているかな。いや、面白そうだから、とにかくね、新しい方向、新しい方向に行ってみたいんだって。そう、もうね、なんだろう、まさに拡張ですよね。とにかくね、自分はね、もうそうだな、だから、うん、やっぱり新しい領域にね、っていうことでね、そう、だからそういう風に言っちゃうんだよね。ジータレスミ、526、なんでリスナーからって決めるの、実況者呼んだっていいじゃないかと。実況者呼ぶっつーのはな、今だって呼んだところで結局あれですよ、あんまり時間取りませんしね。そう、だから実況者呼んでやるっていう時は自分がきちんと何か企画で呼ぶという形。うん、最近ゲロジス聞いてませんからねそうで、527番さんが、じゃあどうぞって書いてありますけどね、実況者呼んだっていいじゃないかって書き込んでる人が実況者なんですかね。で、528番さん、今準備してますよ、じゃあ書いとくわと。来た。で、こうするとさ、そのなんつうの、新しいお誰だっていうのがあるじゃないですか。まあリスナーさんですからね、あれなんですけど。だからね、だんだんもうさ、こうやって1年半ぐらいやってて、で、実況者の方ともね、ありがたいことにいろいろ絡ませてもらって、そのやってると、今度そのなんつうのかな、新しい領域行きたいなって思ったりするんですわ、俺はね。え、だから、まあ、それで自分がこういう形になりましたんで、ジータでこうやって移動してるんで、なんだろうな、確かにほとんど聞いてる方は GRJ も聞いてるって方が大半でしょうけど、そうじゃない方もいるんじゃないかなと思ったりするんで、そう、まあ、あんまりいないだろうけどね。いないだろうけども、 まあそういう方にね、さっきの話とかもね、あんまり、言ってもね、何言ってんのって話ですから、なっちゃんとかやっちゃん、やっちゃんじゃねえや、れいちゃんかとか言ったのもありましたけど、それ誰よっていうのもありますからね、わかんない人にとっては。だからそういうのもあるから、ちょっとっていうのも俺はあるんですけどね、ね、そういう感じ。てな感じでざんす、自分はね、何やっぱりあれなのかな、まあ GRJ 聞いてる人多いからな、誰かそうやって実況者来た方がわーってなるって感じなのかな。もう自分があんまりさ、そういうのがなくなっちゃってきてるから、で529番、そういえばバンバンコさん最近見ませんねと。あ、確かにそうですね。か、聞いてるのかどうかは分かんないけど、確かに書き込みがまずないんでね、どうか分かりませんね、聞いてるのか聞いてないのかさっぱりです。特にチャットとかもないですからね、ちょっと分かりませんね。で530番さん、はいはい、今準備してますよ、ただすげえ適当、準備してるやつがこっから引っ張ってさ、もう半になっちゃうからさ、俺てか普通に明日仕事なんでね、あんまり引っ張りすぎるのもあれなんですけど、でも本当に準備してると思ってるよ俺は。528番さん、530番さんは分かんないでも528番さんはマジだと思ってるから引っ張ってるんですけど、出た、もうこれでほったらかしっていうね、どうしよう、はい、どうするよ本当に、マジで俺はこれは どうすればいいの、これ引っ張出た、こっから引っ張んのかっていうか、バックの音ずっとこれだし、やべえし530番さんは書いときゃいいんでしょぐらいのトーンで書いてるだろうが、あれだろうけどね。なあ、でもね、ぶっちゃけね、また自分ね、少し考えてることあるんですよ。だからね、近々ね、でもね、あんま時間取れねえんだよなって言いながら自分配信してるけど、そのなんつうのかな、企画の方をやろうとするとまたそっちはそっちでパワーが必要になるんで、そこまでできるかなっていうのがあるんですけど、でも一応ね、これやってみようかなっていうのが、あって、で今自分の頭の中ではとにかくやりたいものはあるんですよ、その作品はね。でそれを誰にやってもらうかっていうのをまだ全然決めてないので、まだ本当に一番初めのやろうかなっていうところまでで止まってるんですけど、あとはもうこの人にやってほしいっていうところ来たら、あとは話しかけてみるっていうねのがあって、で OK もらったらさらにその次へという形になるんですけど、まだ本当にだから一段階目の一段階、初めの初めで、考えてるのがある、リアルタイムの朗読配信でね。で528番さん、528はどう見てもネタと、はい来たこれあ、まあね、どっちなのかなと思ってたんだけどね、今準備してますよ、じゃあ書いとくわっていうのね、まあ、じゃあ書いとくわでね、はいはいはいっていう感じですか。はい、というわけでですね、この辺で、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。次回はですね、6箱目から、やりたいと思います。はい、いつやるかは分かりません、もしかしたら明日やってるかもしれないし、なんとなくちょっとまたバタバタしそうなんで、なんだすぐには、やれないかも、 まあわかんねえ、明日になってみねえとわかんねえっていう形ですね。だからまあ適当に、うん、っていう形はいですね、はい、では、この辺で終わりにします。テストはですね、また今度機会があるときにやればいいです。はい、次回は今夜って書いてあるけど、今夜かどうかは分からん、今夜かどうかは分からない、分かりません。はい、つうことで、これ録音またアップした方がいいのかな。まあいいか、録音とりあえず、まあすぐ終わるから、あの録音はウップしようとは思いますね。じゃあまたあの後半適当にダベってるとこ入ってますけど、まあいいかなはい、つうわけで、この辺で終わりたいと思います。録音は一応、ウップします。でまたウェブリンクっていう形で、載っけておこうと思います。ウィージャー、ありがとうございました。なんか随分あのダベってる時の方があの聞いてる方が増えたんでびっくりしました。はい、んじゃ、デブはバイバイ。